皆さんこんにちは、こんばんは。ビールギック .jp のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキング、アーティストファイルですね。今回のゲストはインフェクションのギタリストの誠二郎くんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速待ちましたね。
あ、いや、
この
これを
ちょっと
早く飲みたくて
しまいました。すいません、すいません。じゃあちょっとあの缶に注ぐまでちょっと待ってくださいね、はい。
チャージタイムですね。
そうですね。あ、じゃあ乾杯。
はい、乾杯、はい、お疲れ様です。あ、ま、飲んですぐうまい
いいですね。今回は神田のビアマから、端っこの席でこっそりと、やらせてもらってます。とりあえず何飲んでるんでしょう
とりあえず僕はあのリビジョンのヘイジーライフ、
ね、ヘイジーライフ。
ジャケが結構
すごいですね。激しいですね。
激しいエクストリームな感じです、
ね、味もエクストリームですか。
味は結構飲みやすい感じで、結構フルーツがもう弾ける感じで、もうこういう系大好きで、ページ IPA 系に目がない。
そっかそっかそっかそっか、言ってましたねNE NE 系の、まあ、僕の方はですね、オルマナックのジュルーケルシュっていう、まあ1杯目はこれだろうっていう感じのちょっと軽いのをいただいてますけども。
何パーですか。5パー。
もうそんなないんじゃないかな。5パーか。 8? いきなりいきなり8は結構ですね。
さっきあのビアマでそのラインナップ見てたら 10% ってあって、はい、
うんうんうん、
いやなんかこれジャケイケてるけど最初から 10% 飛ばしすぎだと思ってやめました。
後で行きましょう。
後で
さてさて、今バンドの傍らで今映像クリエイター。
そうですね、まあ、映像メインで今仕事でやってて、うん、でまあ、あのミュージックビデオやらなんかライブのショートムービーとかライブビデオとかそういうのをまあメインにして仕事してますね、
うん、すごいですね。
まあそれまではずっと3年半ぐらいあのサラリーマンやって、
うん、
で去年の8月仕事辞めて
脱サラ
いわゆるかましちゃいました。
うわそしたらコロナでみたいな。
そうなんですよね。もう全部3月の末からもう全部仕事なくなって、
うわ
やべえってなって、本当なんかマスクの検品とかやってましたね中国から輸入したマスクを一枚一枚なんかもうずっとなんか7、8時間検品して、結構あのハードライフ
すごいな
しましたね。
そうだよね。コロナを機に転職とかじゃないもん、うん、
いや本当悪い方向悪い方向行って、最近ちょっとずつ戻ってきたんですけど、
それはすごくよかったです。
さすがに一生マスクの検品はできない。
でも人々が待ち望んでた時期もありましたからね、マスクをね。
あ、俺役に立ってるってちょっとごめんなさい。
そうですね、
世の中の役に立ってる。
この前そうなんですよ、クラフトロックのイベントにちょっと遊びに行った時に、はいはい、身内のビール友達から紹介してもらいまして
身内のビール友達
そうですね、まあ、それで、今回の収録も、まあ、ぜひぜひってことでお願いしたんですけど、なんだろうな、クラフトとかいう話の前にビールって、まあ、もちろん好きだと思うんですけど、
はいはい、
結構昔から飲んでます。
そうですね、昔からもう若い時からずっと、若い時からっていうのが嫌な話ですけどずっと飲んでますね、
うんうん、
まあ、僕札幌黒ラベルとかが好きで、
うん、はい、
まあ、そこら辺ずっと飲んでて、で、まあ、あのヒューガルデン、
はいはいはい、
あのとか、
はい、
そう白ビール系ハマって、
うんうんうんうん、
でまあブルームーンとか、
あ、はいはいはいはい、
好きで飲んでたんですけど、
うん、
でまあアメリカに留学して、
はい、
でなんか結構、まあ、ブルームーンとかステラとかずっと飲んでたんですけど、
うんうんうん、
毎週なんかのなんかバーに行くんですけど、その、うん、アメリカの友達とでずっとなんかのブルームーンとか飲んでたら、お前 IPA 飲めよみたいな話になってやっぱお前はいつも同じのを言ってるみたいな。
あ、いや、そうなんだ、
そうなんだ。って言って、まあ、ずっと飲んでたのが、で IPA 飲まされたのが確かラグニタスの IPA で、
うんうんうん、
でうわ、まあ、やっぱ日本で、まあ、札幌育ちできたらなんかラガー育ちできたらやっぱうん、うん、IPA ってまあやっぱ結構最初洗礼系じゃないですか、
うん、
あ、逃げ、なんだこれ飲みづらみたいな、
うんうんうん、
それを耐えて耐えて飲んでたんですけど。
アルハラに耐えてたわけですね。
そうなんですよ、なんかまあなんかたまには言っとくかみたいな、
うん、
ちょっとここ張らないとジャパニーズ舐められるみたいな。飲んでたら、まあ、飲めるようにどんどんなってきて、
うんうんうん、
でまあ、11ヶ月 あのアメリカにいたんですけど、それで帰ってきて、まあちょくちょく、まあいろんなの飲んでたんですけど、まあ、最近ここ1年ぐらいでちょっとクラフトビールハマって、
うん、
でまあそれがあれでしたね。僕高円寺に住んでるんですけど、はい、そのなんかイオンリカーっていうとこがあって、そこでまあビールがいろいろ飲んでて、
はい、
それを一つずつなんかジャケ買いするっていう感じで楽しみになってジャケ買いをしてちょっとずつあの、はい、なんか飲むようになってきましたね最近は。
そうなんですね。こうどんどん深みにはまっていくと、なんでアメリカ行った時にもっと飲まなかったんだろうって多分思えると思うんですけどね。
なんか私CLメンバーだとなんかいろいろ並んでて、うんうん、ああこれ日本では、まあ、その時はもう20前半だったんで、はい、あんま見ないな酒、日本では見ない酒だなみたいな、飲んでみようとかっていうのあったんですけど、やっぱ、うん、そのラガーで飲んで今まで飲んでたのは、
うんうん、
ちょっと苦いなみたいな、まだ俺には早かったみた
いな、はいはいはい、
そっからちょっともっと探求すればよかったっすねって今となって思ってますね。
うん、戻りたいですかアメリカの生活は。
そうっすね
ビール安いっすもんね。
そうなんですよ、まあ、日本と比べてやっぱいろいろ税金とか多分こう輸入するあれがない、
うん、
安く飲めるか。
なるほど。バドとか行かなかったですか。
あバド
ブルーリボンとか
あのデッド系の行きました行きました。もうアメリカ着いて初日にスーパー行って、うん、もうなんかなんじゃこれやって、なんかフォースターとかなんかすごいでかい缶ビールとか、
はいはいはいはい、
なんだこのファットなやつはとかなんかいろいろもう箱買って、
うん、
ボンボンボンってやってで冷蔵庫ぶっ込みましたねこっから俺の生活始まるって
思
って。
あーいいな
まあけど安酒なんですよね、
うん、でもなんかいいっすね、その行った瞬間にそういうのやってなんかちょっと憧れますね。いいな
ちょっと景気づけにやろうみたいな。
アメリカにはそのなんで行ってたんですか。
語学留学で行って、うん、で普通に英語を勉強するために行って、でまあ、それまでもちょっとずつ英語は習ってて、
うんうん、
習ってたっていうか勉強してて、でアメリカ行って、まあ、語学留学行ってって感じで、まあ、ちょうど、まあ、バンドもドラムとかが忙しくなって、うん、メジャーなバンド入ってたんで、
うん、
あんま活動できないっていうふうになって、でじゃあどうしようと英語喋れるなのみたいな。で英語を学びにロサンゼルスに行き、
うんうんうん、
過ごしました、ね、
なるほど。そう語学留学とかしてる人に結構前から聞きたかったんですけど、
はいはい、
まあ、例えば11ヶ月だったら、はい、どういうところにその勉強しに行くの。
あ、まあ、僕はあのスタンダードに語学学校、大学とかじゃなくて語学学校行きましたね。
あ、そういうのでもその、まあ、ビザっていうか、
あ、います、います、
出るっていうか、
そうですね、
行けるんだ、
取って学生ビザで行くみたいな感じです。
で、まあ、月謝払って
的な。そうそうそうそうそうです。で、まあ、まあやっぱそういう学校は大学と違って、まあ、ネイティブがいないんで、あの、まあ、各国からフランスとかドイツとか、うん、いろんな国からは来るんですけど、
うん、
まあ、ネイティブがいないじゃないですか。だからもうバー行ってアメリカ人友達作って、でそこでずっと僕は毎週バーで見つけた友達とハンガーアウトしましたね。
あ、そっちの方が勉強になるでしょ。
そうですね、もうコミュニケーションですね。
そうですね。
学校の近くに火曜日になると2ドルで1リットル飲めるとこあったんですよ。
安い
安いんですよ、
うん、
まあ、安だけなんですけど、まあ、そこ行ったら次の日ちょっと起きるの厳しいみたいな結構二日酔いハード系の
もの
なんですけど、でその2ドルのなんか、うん、そこでなんかガーってすごいみんな集まるんですよ、うん、近くに大学もあって、
うん、
その火曜日
と火曜なんだね。
そうなんですよ。なんかパイントマイクだけどなんかまあ全然1リットルなんですけど、
うんうん、
なんかこんぐらいでっかいジョッキで、
2ドル、
はい、2ドル、
2ドルか、今だと250円とか、
そのぐらい。そうっすね、そのぐらいですね、120から30円ぐらいで1リットル飲めん、
うん、
で、まあそれでなんか、もうみんな酔っ払って、もうコミュニケーションして、でなんか、その時僕、タバコ吸ってたんで、うん、なんか、タバコ吸うには、なんか、外行かないといけないじゃないですか、
うんうんうん、
バー分営されてるんで。でそれを全部飲み干してから行くか、
うん、
どっか狭いところに置いて行かないといけないですけど、
うん、
飲み干して大体行ってました。そしたらもうベロンベロになるんで。
いいな。 タバコ吸わないから分かんないんだけど、はい、あれ飲んでタバコ吸ってっていうのをやってるとさ酔い方とかどうなんですかね。
あんま良くないですね僕は、
まあ、悪いもんと悪いもんにぶち込んでるわけじゃないですか体に良いものすごいな。
そうですね、いやもう全然タバコは吸ってないですけど、うん、その喫煙所で生まれるコミュニケーションがあるなと思って、
はい、
アメリカ行った時にそのタバコはちょっとまたちょっと吸おうみたいな感じになって、うんうんうん、まあ、そこで喫煙所コミュニティみたいな、うんうん、そこで英語を喋る機会を作ってました
ね。なるほどね。そういう語学学校って何時から何時ぐらいま
で？あ、そうですね、なんか朝の部と昼の部からやる人がいて、うん、まあ、僕はまあ朝7時か8時ぐらい、7時か8時ぐらいに登校して一限みたいなの受けて、一限受けて、でまあ午後授業ある時はある、ない時はないみたいな感じでしたね。でまあ、そう終わったら、まあ、ちょっと喋らないといけないから、
うん、
どっか友達見つけて喋るか、家帰ってなんかネットフリックスで字幕つけて勉強するかみたいな、
はいはいはいはい、
してましたね。
いやそう結構ね気になってるけどあんまり詳しい人に詳しくインタビューする機会がなかったから結構掘り下げたいんだけど、
はい、全然
その1日 そのルーティーンっていうの、
はい、
いや例えばさっきもそう言ったけどビザの問題とか、はい、前じゃあ例えばその語学学校って言ったって、ね、午前午後で終わるわけじゃない1日が、はい、でその後何をしてたかって、まあ、今言ってた通りだと思うんだけど、それをね何だろう、もっと掘り下げたい。
あ、全然もう
結構掘り下げたいですね。
毎週その伸び行ったりなんか、うん、学校の先生とかとポーカーとかやってました、
ね、ああそう、
あの金かけてお
おこれはちょっとピーピーよあでもほらギャンブルはね州によっていろいろ違うのか
先生が面白いやつ。
先生っていうのは、うん、まあ当然アメリカ人のネイティブ。
そうですね、いやカナダでしたねそいつは。
なんか、なんか そういうのもね気になるんですよ。アメリカもほら日本語と一緒で、まあ、訛りとか、はいはい、その地域差が結構あるじゃないですか、はい、だからまあいわゆるニューヨークでタクシーに乗るとほぼインド系とかそういうあるあるが各地にこう点在すると思うんだけど、やっぱりこの先生のそのクオリティっていうの、どういう英語を教えてもらえるかっていうのは例えば先生によって違うのか、
そう先生によって違う、
一応その例えば学校内では例えばこういうスタンダードイングリッシュが推奨されてますみたいな、その変な癖のない人をこう選ばれてるのかとかは結構気になるんですよね。
いやなんか普通に多分先生によって、まあ、カリキュラム違う、まあ、カリキュラムは同じだけど、うん、なんか教え方がやっぱ違うから、
うん、
でなんかあったのはそのなんかブリティッシュイングリッシュとアメリカイングリッシュ、
うん、
でイギリス出身の先生とかがこうなんかやると、まあ、やっぱ発音が違うとこがあって、
うんうんうん、
でそれをなんか生徒がなんかイギリス英語じゃんみたいな、アメリカ英語習いたいんだけどみたいな、うん、いやみたいな、お前さみたいな、そこじゃねえじゃんみたいな、なんかたまにそういったなんか生意気なガキが
なるほど
いるんですけど、
うん、
そこじゃねえやお前みたいな。
なるほど、僕は多分その生意気なガキタイプですなんかこう大昔から英語ってすごい興味があって、うん、本当にネイティブに憧れるっていうんですか、うん、っていうのがあるから、本当にこうアメリカってやっぱ市場主義でいたからずっと、今は違いますけどね、うん、アメリカ市場主義でいたからこうアメリカでもう当たり前に通じる英語、
はいはい、
うんうん、だから例えばケアンがカーになったりとか、そういうのはもうくっきり分けてケアンというようにしたりとかみたいなことを意識してしながら生活してたんで、もし自分が習いに行ってブリティッシュイングリッシュやられたら多分言う、
あ、なるほど
言うかもしれない。
いや僕もブリティッシュイングリッシュは本当全然分かんなくて、うん、何言ってるかこいつ分かんねえなっていうのがいっぱいあると思うんですけど、うん、なんかけどロサンゼルスって土地柄、
うん、
結構、まあ、あのメキシコ系とか、
ね、う
ん、結構アジア系とかもいるし、結構人種のルツボ、
うん、
まあ、よく言われると思うんですけど、ニューヨークとか、うん、なんかやっぱそのなんか海岸沿いは本当いっぱいなんか いろんな人種がいるなみたいな、
うん、
普通に過ごしててもなんかアメリカザ・アメリカ英語じゃないんですよ。
ああ、そうか。だから
店行ったらメキシコ人が普通になんかファーストフード店で言うから、
うんうん、
そのメキシコなまりとか そのやっぱロサンゼルスって土地が、うん、やっぱいろんな人が集まってるから、アジア英語だったり、うん、で発音とか結果どうでもいいやって、うんうんうんうん、いやあったらいいじゃんみたいな感じだけど、喋れたらすごいベターだけど、うん、それで通じるんだって思って、うん、ちょっとやっぱ日本人とかって恥じるじゃないですか、自分の発音とか、あ、俺の英語でも大丈夫なんだみたいな、なりましたね。
なるほどなるほど、そういうのをこう生で体感してくるっていうのはかなりいいことですよね、うん、財産というか、うんうん、だってやっぱり頭で言われても分かんないですもん。
そうなんですよ。
だって結構ほら人によってはジャパニーズイングリッシュが結構クールだとかね言ってる人もいるじゃないですか、ハローマイネームイズなんとかみたいな、いやでもみたいな思う自分もいるし、
いやそうそうそう、いやなんか頑張れるとこは頑張れるだろうみたいな、うん、あると思うんですよ。なんか例えば電車のアナウンスで、
はいはいはい、
すごいやっぱ日本語英語じゃないですか、
うん、
いやちょっともうちょっと寄せることできるじゃんみたいなっていうのは思いますね
はいはいはい、
けどなんかそのなんか、なんだろう、日本の教育的になんか英語を綺麗な発音するとうわこいつ混ぜたやつだみたいな、うん、って思うやつもいてるし、
なるほど、
けどなんか日本語発音だったらお前日本語発音すぎんじゃんってなってダセーってなって、で結局喋ることをしないっていう風になっちゃうんですよ、
うん、悪循環だね。
そうそう悪循環なんですよ、うん、なんで僕も発音良くないんで、まあ、人のこと言えないんですけど、なんかそう言ってなんか恥をなくしてまずフラットな状態からみんな英語喋ればええやんって思います、
うん、そうだよね。だからそういう状況に置かれてない状態で その英語を話さなきゃいけない状況に置かれてないとこでの英語学習ってさ、やっぱりなんか 生っぽくないっていうか、うん、そのなんでこういう勉強してんだろうって思ってる若者たちも多分まだいると思うし、
うん
うん、昔に比べればいないと思うけど、うん、でもね、単独アメリカなんかに放置されたら嫌、
うん、
でも話さなきゃいけないし、
そうっすね、でなんかやっぱいろんな人種がいるとなんか日本人はあんま喋らない、間違えるのが怖いみたいな感じが多くて、うん、あの南アメリカ系、
うん、
ブラジルとか、
はい、
そういう系やつって本当文法とかって日本人より全然できないですよ。
あ、けどなんか
もうガンガン授業中喋りに行ったりとか、間違ってもええやみたいな、なんかもう間違いを恐れずもガンガン喋りに行くっていう、あってやっぱ全然違うなみたいな、日本人は結構喋らないで、なんかああ間違えるの怖いけど文法めちゃめちゃできる、
うん、文法とか考えちゃうんだよね。
そうそうそう、
わかるわ。
だからそういう
なるべくちゃんとした言葉で、
うん、そうそうそうそうそうそう、
結果文法なんか別に知ったこっちゃないんだけど、
そうそうそういけるんですよ、
喋りたいんですよね、うん、
だからそういった人の方が英語上達しやすいです ね、
そうです
ね、ちゃんと勉強したら、
うん、だから最近このコロナの影響でこう観光客の人とかがなかなかいなくなったじゃないですか、
う
ん、
あ、そうですね、
だから思い返してみればその英語を喋る機会がなくなっちゃったなと思って。
ない
っ
すね、
うんうん、まあ、もちろん日本にいるあの外人の友達とかもいますけど、はい、そういう人たちは逆に日本語も上手かったりするんで、そうそう、なんか一期一会的なね、あの、うん、なんかそこら辺歩いてる人に声かけるとか、うん、なんかちょっとそれだけ言うとちょっと危ねえやつなんですけどよくやってたんで、
うん、なんか歌舞伎町のなんか歌舞伎町じゃねえや、あのあれだ、あのゴールデン街、
うん、
行ったらいっぱい外国人の人がいて、
うん、
なんか飲み行ったらなんか結構みんな集まってるから話しかければこれ留学じゃんって思って、
そうだよね、
全然チャンスありましたけど、今はどうか分かんないですけどね、やっぱこのご時世、
うん、
観光客いないんで、前までは本当英語喋りたいんだったらゴールデン街行った方がいいよ、
うん、
言ってましたね、
うん、まあ、でも本当だよね、その実地訓練が一番身につくよね、
うん、
そうで、まあちょっとゴールデン街とはまた別の話なんだけどやっぱりこうビアバーって結構いいんじゃない、欧米の人から、うん、世界各国の人が来るんで、そこもやっぱり楽しみの一つなんですよね、うん、適当に話してどっから来たのとか、
うん、そうそうそうそう、
初来日でスラッシュゾーン来てた人とかいましたからね、
はい、
なんでだよとか言って、だからまあ学校に行くっていうことと実地でこうバーに行くことを 僕はどっちかというと、まあ、学校行ったことないから分かんないんですけど、こうバーに行く方が絶対有効だから、
ね、バイブスがやっぱ違う
っ
すね、う
ん、だからみんなビール飲もうぜっていうのは結構言ってますね、
うん、そうだからビールを飲めばあの友達もできるし、うん、うまさも知れる、うん、そうだね、一石二鳥じゃんみたいな。
で大体の人は何かしらのリミッター外れますよね、うん、飲酒すれば、
そうそう飲酒すればなんか、うん、結構日本人そういうの多いですね、やっぱ
多いよね、
やっぱサラリーマンが、ね、散らばってるところがやっぱリミッター外れたんだなみたいな、
うんうんうん、
ね、だからそういうので、ね、リミッター恥ずかしさっていうのが外れればね、うん、それすごいいいことだし、
うん、
いやお酒最高ですっていう感謝につながる
し、ね、そうだよね、なんかビール飲みのこう別視点でのこうメリットというか、うん、いいところだなとは思いますよね、
うん、
ね、
そうみんなラフになってくれるからいいですよね、
平和、
平和、
うん、世界平和ですよ、
ビールが繋がった、
ビールは世界平和なんで、
うん、ワールドピース
そうだね、だからさっき飲んだビールがちょっとライトな感じだったんで、うん、すぐなくなっちゃったんで買ってきました。
それなんですか？
これバージニアビア、もうバージニアの名前を冠したとこなんですかね、
イミテーション、うん、
バケーション、
バケーション
サマーエイド、もう夏は終わりましたよそうですね、もう急に寒くなったよね、
もうめちゃめちゃ寒くなったですね、うん、僕結構寒がりなんで、
あそう夏の方が好き、
うん、そうですね夏の方、いやけどやっぱこの秋の気候がやっぱすごく良くて、うん、自分的にはベストですね、
あれ
なんかジャケット1枚でいけるみたいな、それがやっぱいいですね
夏は夏で汗かいちゃうもんね、うん、
めちゃめちゃ着替えとか持って逆に汗だくになるんで、
うん
仕事ではか、ね、やっぱ着替え持って行ったりしてるのか、
でもロスってことはでもロスも結構寒いか朝とか、
うん、やっぱいやなんか、まあ、全体的には暖かいとは思うんですけど、うんうんうん、まあやっぱ湿度がないから日本と違って、うん、だから夏とか夜普通に涼しいんですよね、
そうだよね、
うん、なんか日本みたいにジメジメしないんで、
うんうんうん、
あれみたいな、あ夜はなんか涼しいよ、あるっすね、
いいなアメリカ行きたいな
思いを馳せた
思いを、いやでもこうやってこうアメリカでね実際に生活したっていう話を聞くのもやっぱり、うん、あの面白いし、なんだったらずっと聞いてたいですよ、
うん
うん、そんぐらいそのアメリカの生活にはやっぱり憧れっていうのはちょっとあったんで、うんうん、なんかね
アメリカだとやっぱバンドとかもすごい好きなのが見れるから、
うん、
ライブも安みたいな、
ライブとか行った、
行きましたね、なんかあのいやなんか行ったところとしては、うん、あのなんか向こうのアンチノックみたいな感じのなんか、うん、聖地みたいな感じの、まあ、チェインリアクションっていう箱とか、
うん、
まあ、これはバニラ&スパイス、まあ、ロサンゼルスの結構いいところ、
これは
いろんなところ行きましたね、
あのこのバードンファラ
ス、今チェインリアクションではあの僕あのロイヤル・ザ・グレーブのサポートでギター弾いたんですよ、
あそうなんですか、
はい、
あ
アメリカで、はい、なんかテラーとかコードオレンジとか、
うん、
マルファンクションとかがツアーで出てて、
うん、
それであの僕はサポートギターで
ロ
イヤルで実際弾いて、
そうなん
ですか、
それ
2015ぐらい、2014-15ですね、
僕が行けなくなった時は
アリゾナとアリゾナ、ロサンゼルス回って、
うん、
まあ、4回やったのかな、
本当
だ、
すごかったっすね、
やっぱこれ多くなるだ、
いいっすね、アメリカのライブ超楽しいって思いましたねやっぱ本当やっぱチケ代も安いし、なんかやっぱ海外ガイタレ来たら、まあ、日本だったらやっぱ、まあまあ、3号から、まあ、高いのだとまあ1万とかいくじゃないですか、
しますね
S とか、
うん、
なんでそこなんかめちゃめちゃ安い値段で行けたのは良かったっすね、
これも多分
普通にラムボットのコンサートとか普通に40ドルみたいな、
うんうんうんうん、
でなんかパワートリップとかデフヘブンとか、
うん、
めちゃめちゃアンスラックスも出てた
かな、これがコーヒーバリア
で40ドルみたいな、
うん、
まあ、本当はチケット35ドルか30ドルぐらいだったんですけど、もうソールドになって現地行ってあのそこで買おうと思って、
うん、
だからまあ転売屋がいて、うん、まあ、40ドルだったら全然いいじゃん、
買いましたね、転売か、
けど日本で40度でラムオーコット見れないっすよ。
そうだよね、うん、確かに、
まあまあ、けど中のビールがとか飲み物がクソ高いんですけどね。そういう箱はなんかもうビール1杯10ドル、12ドル、
高え。
やばいっすよ。普通のビールっすね。クラフトビールじゃなくて、うん、
でも大体アメリカの箱ってやっぱブルームーンとかさ、
うん、
はあるよね。ラグニタスとかも最近、うん、まあそこも大手だから結構進出はしてると思うんだけど、うん、ちょっと僕の中ではブルームーンっていう印象っすね。
うん、いやなんかもうあと球場とか、うん、ドジャーススタジアムとか1杯15ドル、はい
はいはい、マジで
ぼったくりっすよ。
すごいね。
10ドル15ドルだったっすよ確か、
うん、
ね、
なんだろうね、箱代なのかね。そう、日本との違いって
怖いっすよね、なんか、うん、酒高すぎて
10ドル15ドルはちょっと信じられないぐらい高いっすね、うん、まあでもそういうからくりなのかな。そうそう、
箱で、でなんかね、やっぱそういうそのラムオブゴッドのライブの時とかなんかめちゃめちゃ高かったんで、
うん、
そのまあ待ってて一杯ぐらい飲もうかなと思ったらなんか変なアメリカ人が絡んできてウイスキーなんかこんぐらいのコップでっかいコップに入ってんの
はいはいはい、
なんかお前飲むかみたいな、
うんうん、
あじゃあ飲むみたいなってこうやって一口なんでこうやってありがとうって言ったんですよ。いやいやいやみたいな、全部しようみたいなえみたいな、謎の張りみたいな何それみたいな思って、
うん、
で分かったっつって、もう俺もうジャパニーズ見せないでなんかこれ負けたって思うからもう行ったんですよ。もうそしたら T シャツなくなったっすね、着てた T シャツがもうやべえとか一緒に行ってたやつを放置してもうベロンベロン酔っ払って、うん、その後まあ行ったんですけどあれ T シャツないみたいなラモンホット見に行ったのに一曲しか覚えてないですもん。なんか
マジで
みたいな、これ見たみたいな、
あるあるあるある。
40ドル使いましたね、うん、
よかった、一曲だけでも覚えててよかったよ。
いや他のバンドは覚えてたんですけど、うん、なんかねそのねラムオットの前が確かアンスラックスかなんかで、でなんか飲んでもう記憶なくなっちゃったですね
アメリカのねそうライブハウスのお酒事情僕もちょっと痛い目を見たというかあのこれもすごくいろんな人に迷惑かけちゃってあんまり詳しくは言えないんだけど、やっぱりこうなんだろうな、日本でいうところの例えばホームブリュー、
うん、
簡単に言えば密造酒ですよね、
うん、
をね持ってるやつとかも結構いて、うん、こっそりね、うん、でそれを飲ませてくれるとかっていうのもまあまあいるんで、やっぱりこうライブハウスってさ音楽を聴きに来てる人もいるけど、うん、その反面やっぱ酒を飲みに来てる人もいるから、
う
ん、
そうですね、
うん、僕はその酒飲み側にちょっと飲まれる感じなんだけど、うん、いつも、うん、まあでもそれはそれでいいよね。
そういいっすね、
うん、
逆になんかチェーンリアクションっていうその箱はビールとかなくて、
規模はどんぐらいなんですか、キャパ。
キャパは300ぐらい、
うん、じゃあ本当にアンチノックとか、
いやもうアンチサイクロンぐらいの大きさですよ、
うん、
ぐらいだったんですけど、でも酒置いてないの、えみたいな、なんでみたいな、
うん、
なったっすね。なんか
いや飲みたい人は どうするのそれ。
いやでも多分近くのスーパー系で
行って
買って、
でも外じゃ飲めないじゃん。
そうっすね、
まあ、持ち込んでいい
の。いやもうその前にチャージ路上でもうバレないように飲んでいくんじゃないですかね、うん、
なるほど。
そうですよね、ライブハウスでもっとガツガツ飲める箱だったら、うん、多分そこは多分高いんじゃないかなっていう。
なるほどね。
もうスタジオライブとかあったんですけどね、まあ、そういうとこだったら、
うん、
規模めちゃめちゃ小さい系のスタジオライブ、うん、
人ん家の庭とかないですか。
あーそれやり見たかったっすね。なんかマニシパルみたいなそういうなんか PV のやつっすよね。あれ憧れますよね。
結構ね、やってる人はいなくもないみたいで。
そうなんかね、うん、まあ僕は一番行った小さい中ではそのなんかスタジオライブだったっすね。なんかもうなんかヨーロッパではクソでかいなんかライオンハードとかハードコアめちゃめちゃ人気っすけど、うん、あとなんかデスコアのキングコンカーとかのツアーで行ったんですけど、全然人入って30人ぐらい近いなくて、
まあ、そういうとこっすね。なんかこう、家ライブ見たかったっすね。したかったっすね。あのなんかビールこう流し込んで、
ね、そうね、家だからね。
ジャッキー、
ジャッキーオーズっていう、
オハイオ、
オハイオ
東。僕あのロサンゼルスのオハイオストリートに住んでました。
よくあるんだね、じゃあオハイオ。
ここまっすぐ行けばオハイオ通じるのかと思いました、ね、初っすかこれ。
うん、3000。すごいすごいよ匂い。
あ、サワー系の。
そうです、
やばいっすね。3000円は、
あー、うん、いいな、いいサワー感。
7% な、結構あるんです
よ、いいサワー感。口内炎にはきつい。
しびれる、
しびれる。
一口ですか。
どうぞどうぞ。
あ、シュワシュワ。
うん、
あ、けどこれなんか口休めにサワーいいかもしんないですね。なんか分かんなかったっすけど、今までなんかあの寿司屋のガリみたいな。
まあ失敗するながりだけど、うん、でもなんか分かる気がするな。
なんかリフレッシュ感が。
まだまだですよサワーは。
これ挟んじゃったらなんかもう何倍までいけるってなって二日酔いましてからな、未来が見えるっていう。
そうだね。いや、新しいビール買ってきました。ジャッキーオーズのサワー、アプリコットをつけた感じのやつですね。ちゃんとボトルにアートバイってちゃんと書いてあるんで。
ああ、レペゼン氷リピット、
リピット、
レペット、わかんないけどな。
ちゃんと檻がね、もうかなり溜まってるんで、だから今はクリアなんで。
結構ワインと似てる感じなんですかね、ゴリが溜まるなんて。
うん、酵母の残りカスというか。でもともとその多分その木だるに詰めたりとかしてるんで、
うん、
フィルターはしてないんですよね。ちゃんと全部説明がもう書いてある、
まあ、ちょっとずつ、まあ、良さが分かってきたかもしれないですね、
サワーの。
サワーの結局なんかこの間飲みに行った時がなんかもうほんとなんかやっぱ私も思うんですけど、やっぱサワー推し、結局はサワーに行き着くみたいな。
そうだね、
話を聞いたんで、僕もなんかそれでなんか、まあ、感銘を受けたというか、うん、サワーなのか。
個人的にはね、ラーメン二郎と一緒かなって思って、あの最初ほら行くとさ、
うん、
なんか「みたいな、何これ」みたいな、
はい、
もう二度と行かねえとか僕も思ってたんだけど、
2週間後には
気づいたらなんかもう行っちゃってて、
はい、
もう今では。
あ、そうっすね、もう分かりやすいっすね、二郎に例えると、今月もう二郎系5回ぐらい食ってるんで。
マジ、
うん、30にしてつらい。お腹いっぱいなのに、なんか二郎連れてかれるってことが結構あって、なんか飲みの締めに歌舞伎みたいな、歌舞伎行くみたいな、
二郎ハラスメントですね。
そう、二郎レイプ。
マジか。歌舞伎町もでも良くなったよね。
良、うん、くなったっす
ね。なんちゅう話してたって感じだけど。
そうそう、なんか買っちゃうんすよ、なんか、うん、歌舞伎町はなんかもうさらりって行っちゃう系なんで、
うん、
この間とかもなんかメインアドファイト、
うん、お、行きました。
行ってその後夜あの館内治療行きました。
いやもうキチガイ。それはキチガイだな。
なんか最初到着した瞬間からそういう話になって、うん、みたいな。そしたらメインアド少なめで行ってみたいな。
あ、なるほどね。
もうできてて、もう館内は汁なしニラキムチみたいな。どちらもやっぱうますぎたのかな。
なるほどね。メインアドもあのハスミ系の、
そうそうそうそう、
麺でしょ。
ハスミ系、もう麺すすれなかったっ
すね。そう、あんなにね、
電線入ってるみたいな、
ボキボキの、
ボキボキのモキ。
そう、あれちょっとびっくりしちゃって。
あ、衝撃でしたね。
みんながボキボキって言ってるのはこれかと思って。だから本当にすすれないじゃん。
すすれないラーメン初めてでしたよ。
噛みながらボキボキと。
そうそうそうそう。硬さもね、 ハサミより全然なんか硬いみたいな。
そっか。だから僕そのハサミ系って言われてるところはあんま行ったことがなくて、だからもうポキポキ麺とかはよく聞くんだけど、あれはボキボキじゃない。もう それそういう感じのはさすがに今まで通ってこなかったんですよ。ラーメン二郎はすごい好きなんだけど、だからちょっとまたすごい歴史があるなと思って、あの人たちの
やっぱり
界隈のね、
エクストリームに行った結果こうみたいな、多分まあクラフトビールでもあると思うんですよ。だからこれエクストリームに行ったなみたいなビール発見した時が、多分あやべえなって思う人もいて、いやこれじゃないっていう人もいると思うけど、そういうのにちょっと出会ってみたいですね。
なるほどね。
僕はなんかヘイジ IPA ばっかなんですけど、まあ、いずれなんか例えばなんか、ね、ダブルトリプルいったとか、もう逆に4倍いきましたみたいな、ね、クワトロ IPA みたいな作っちゃいましたみたいな、
はい、
たらもっと楽しいやつが広がるんじゃねえかと思ったりしました。
まあでも飲めたもんではないですよ。
いや結構やばいっすよ。 20% とかいっちゃうかもしれない。
IPA で20っつったらもう企画から外れてるから
ね。やばいっすよね。
あるのかな。
いやなんかあるっすよね。なんかもうわかん、もうアメリカに行った時わかんないんで、旅行とかでやっぱ、コロラドとかも有名じゃないですか。なんかコロラド行った時とかビアバーとかなんかもう何十種類もある中こう立ってて、やっぱ文字だけの情報なんで、なかなか分かんないですけど、まあやっぱうめえなと思ったっすけどね。なんかなかなか結びつかないんで、いやなんか 10% とか書いてあったらなんかこれやべえなって思っちゃったりしちゃうんだなって思って、アルコール度数至上主義じゃないですけど、
まあやばいよね10なんて普通に考えたら。コロナドもいいよね。
いや良かったっすね。いい、なんか何もないっすよ、マジで。
ビールステートですよ、
ビールステート、
うん、
友達が住んでて行ったんですよ。もうなんかあそこすごかったな。もうなんか空港降りた瞬間ビールの匂いしましたから。
そんなに。
やっぱ合法酒だからそうだけど、いや本当空港降りた瞬間からして、やべえなここって思いましたね。
そうだね。
けど本当ビールもうなんか有名なとこいっぱいあって、
日本にもかなり入ってきてるしね、
やっぱ田舎とかだとやっぱ水がいいんですかね。
どうかな、どうなんだろうな。
結構コロラド大自然なんもない系なんで。
まあね、
なんかっていう。
確かによく考えてればそうだよね、あの立地というか、あの位置にしてあの都市があるっていうのもなんか不思議な感じは、するけど、でも本当一人を争うビアステートだから、コロラドは。
あ、いいのかな。やっぱね、軟水硬水によってもなんかできるやつ違うっていうの。
ボディーがかなり
変わってる、なんか昨日そういう話聞いたんで、マジかみたいな。
でも全部調整できるんですよ。そのどういう飲み口にしたいとか全部調整できるから、そういった意味ではそのワインと違ってビールって。その科学なんですよね、自然の賜物というよりは
科学式、
科学、
あその話もね、実は気持ちで
聞いた。
なんかそのなんか科学式っていう話を聞いて、なんか作曲理論を知らないで作っての曲作ってるのと作曲しないで作ってる人もいるんだなみたいなっていう話をなんかして、
あ
そうだな。
つなが
っちゃったんですよ、もう音楽とビールは。
そうだよね。こんなに親和性のある文化もないと思うよ、なかなか。
すごいユニゾンっすよね。
全てに当てはまる。
当てはまって
た。いいじゃないですか。
こう音楽、深く掘り下げる人好きっていうのと、ビール。掘り下げで好きっていう人やっぱね、同じだと思うんですよね。
一緒一緒。もう騙されたと思って一回ビアバーでも行ってもらえるとね、面白いことになると思うんだよね。
僕も全然わかんないペーペーですからね。なんかそれがなんかね、 ちょっとだけなんか知ってなんか、うん、いい感じになんか楽しめるってだったら、うん、詳しくなったらもっと楽しめると思って、うんうん、だから本当ぜひね、本当俺みたいなビギナーも楽しめるんだからちょっと聞いてる人もね、なんかビギナーの人も絶対いると思うんで、ね、絶対ね楽しんでほしいですね。なんかせっかくね、うまいもんがあるんだから自分のスペシャルワン見つけてほしいですね。
本当そうですね、うんうん、いやいいね。今日はあの普段飲まないようなやつとかも飲んでもらいたいです ね、
あそうすね、
絶対手に取んないだろうみたいな。
あちょっと変態おすすめを後でちょっと、
う
ん、
そうですね、言ってもらいたいですね。そうそう、そこで何かがこう、
うん、また変わる
開くかもしれないからね。
階段ですよね、
うん、中途半端にこういろいろ知り出しちゃうとさ、やっぱりこう自分の好みとか、うん、まあ音楽でもそうだけど、うん、そういうのをあさり出すでしょ、
うん
ね、もちろんそこ の、 あの専門家になるっていうのはすごくすごいことなんだけど、うん、じゃあこう改めてこうトラディショナルなものを飲んでみるとか、で飲んで後悔するっていうのもまたいいんだよね。
そうですね
やっぱりこれはみたいな、でもすごくいいと思うから
そうですね、
うん、とにかくいろんなものがね
食べてみることが大事ですね、うん、まずは試してみることは、
そうそうそうそう、
なんかね、ネット上の口コミとかじゃなくて自分でやっぱ体感したら分かんないですから ね、 ね、うん、最近の音質に慣れてる人あったら、うん、アイアンメイデン聞けないみたいになっちゃうんですからね。
そうか、
そういうなんか伝統トラディショナル系を試してみなよみたいな、ハマるかもしれないよみたいな。
そうだね、ジャケ買いして失敗したなんてあるあるだからね。
あるあるっすね、なんかこれ全然ダンクじゃないみたいな、
そうそうそうそう、ね、
最近はもう風呂上がりのベランダにキャンプの椅子をパッて広げてそこでこう飲んで好きな音楽をこうやってパソコン流すで上ラ風感じすぎるやつい
いですね
結構スペシャルな時間になるんで、
うん、いいな、それはすごくいいな、
うん、そうそう、なんかもうサウナが好きになっちゃって、
あそうかそうか、そうだよね、その話をそうだ聞いてたわ。
それでなんかもう家ではサウナできないから、そうなんか最後に湯船使って水シャワー浴びて温冷浴をやった後にキャンプの椅子を広げてベランダで散る、最高っすよ。
いいね、
結構なんかクラフトビールもなんかやっぱ値段すでに高いじゃないですか、うん、やっぱスペシャルな時にスペシャルなビールを飲むっていうのもなんか自分の中でなんかご褒美かなみたいな。
もっとね、値段がリーズナブルになればいいなって思う時もあるけど、まあ、いろんな努力があるからね、
うん、
今の日本ではまあこれが
作ってる側もね大変ですからね、うん、身に染みました本当結構肉体労働なんですよね。
そうだね、
うん、ちょっと昨日一昨日体験しましたけど、
うん、体験したのはそのクラフトロック、
クラフトロックです。
そうですね、あの情報としてはまだ多分解禁前かもしれないんで、あれだけど、まあ某ビールのまあお手伝い的なことだよね。
そうですね、
うん、
某ビールの某、
うん、
撮影プロジェクト
撮影だ
と、そうそうね、
うん、で結構その現場の要はもう本当に作ってた、
もう
作る工程だと、
もう計量なんかもうホップどんぐらい入れるとか、
はいはいはい、もうマジ
で原料を測ってグラインドして、うん、それをなんか翌日こうなんかタンクにぶち込んで、
う
ん、でなんか2時間放置とかしてなんかいろいろしてまたホップ入れたりして、
うん、
では結局完成に近づけて、
うん、なるほど
やるみたいな。
マジじゃん。
マジっ
すよ。マジ
の社会科
見なんですよ。ただのビール作りだよね。
大人の社会科見学。
工場見学。
いや僕も自家製したくなっちゃうんですよね。やっぱ何でも作りたくなっちゃうんですよね。なんか好きなもの、ラーメンとかカレーとか、うん、もう料理も全般やっぱ自分の好きなものは作りたいってやったら次やっぱ
ビール？
ここ先ビール行くじゃないですか。
1パー未満だったら大丈夫だから。
密造も待ったらしい。
待ったらしいですね。そう だ結構やっぱり本当にハマってくる人見てるとやっぱり作り出しちゃう人ってのは結構いて、はい、うん、でその中でもすごいクオリティの高いものを出してくる人とか結構いるんだよね。
そうね、
絶対、うん、その宅録みたいなもんだ
よね。俺の梅酒うまいだろうみたいな人絶対いますからね。
そうだね、うん、いいな、だそういうことだね。ちゃんと
クラフトビールを飲ませてやりたいってなりたいですね。
うん、
食らわせたいって
やろう。
やっと
やろう。
自分の好きな要素をぶち込んでできたもので満足してもらえたら相当いいですよね。
うん、
なんかやっぱハードコアメタルとかってやっぱオタク多いじゃないですか。自分のミックスしたなんかオタクの領域のやつを気に入ってもらえるんだったらめっちゃいいっすよね。でインファーナルだってもう本当もうすごい難しいジャンルじゃないですか。
まあそうだね、
聞きにくい普通の人はいかないやつですよね。けどそれを気に入ってもらえる人がいたらすごいスペシャルですよね。ああこんデスメタルこんな感じなんだみたいな、ジャパニーズデスメタルやべえみたいな、
うん、
ビールも同じだと思うんですよね。これこんだけホップエクストリームに入れたら、
うん、
こうなって俺これ目指してるみたいな、
うん、
いうなんか尖った人が出てきてもいいと思うんですよね。作り手
本当だよね。
したらなんか飲んでみたいなと思うし。
そうそうそう、わかる。主張がね、あればあるに越したことないんで、うん、そういうのがやっぱり見えてくると、
そうですね、
気になるよね。すごく
気になるですね、うん、なんかあどんなもんだろうってなんか、
うん、
試してみたいね、
うん、だからまだその見えてこない部分もあったりするじゃない。ちょっと会社だけ大きくなっちゃったりとかさ、
そう
で別にまあ売れりゃいいんだろうし、うん、見えなくてもいいんだろうけど、せっかく味じゃないとこでもさ、さっきも言ったけどジャケとかさ、うん、そういうとこでこだわれるポイントがあるんだから、うん、もっと主張してくれた方がさ、
うん、
なんか気にはなるよね。
気にはなる、うん、統一感とか。いや、なんかこうやっぱ見たらやっぱミッケラとかなんかそうなんか、うん、なんかほんとなんかアート寄りじゃないですか。
そうだね、
いやピカソじゃないけどなんか、うん、そういう感じでなんかやっぱアプローチして、あでなんかアートダークで気になって、うん、あこれ新しいの出たんだってなって買う人絶対いると思うし、
うん、そこもやっぱ音楽と一緒なんだよな、うん、音を聞く前に、
う
んまあ、ジャケット見るとか
レ
イアウトがどうとかね。
ジャケ悪かったら、ね、飲まないってことありますからね。あこれ後回しでいいやってなっちゃうんですよ、個人的には、
うん
うん、なんか優先順位が変わってくるっていう。
なるほど。
なんかあるじゃないですか、 なんかミュージックビデオのが実は悪くて、うん、いや曲の良さが下がっちゃったみたいな。
なるほどね。
なんかアートワークが良くて味がダメっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
アートワークが良くいいに越したことはない、
うんうん、そうだよね。
入りが大事なの、
うん、確かに確かに。
それをマッチした時にあ自分の大好きなアートワーク味だってなったらもう自分のスペシャルなものに。
そうだね、平八郎とかいいんじゃない。
やばいっすよね。ラン起こすやつですよね。大塩平八郎のラン。なんすかこれ。
1ヶ月以上ラガリングして、またランガなのかな。
いやけどこれ
結構
目立ちますよね。漢字一発平八郎、うん。結構海外の人の幻覚じゃんみたいな思いますよね。この絵面。うん。日本人はああってもうけど日本人でもなんか平八郎やばいなって思います、ね、
でも面白いのがさ同じメーカーがガチガチのアメリカ寄りみたいなのを
作ってるってこと。そうなんかトランプじゃんみたいな。オールドアメリカンとか言って、
いやー本当にまあ感性ですよ。そこの作ってる人の感性、
感性、
うん、
平八郎海外向けでいいと思うんすね。ほら白黒っすもんね。まあ日本のビールとかもそこまで詳しくないですけど、この間飲んだプリティシップ 茨城のビールがめちゃめちゃ良かったですね。あのヘイジー系の、うん、キウチ醸造かな。
あ、ネストか。
これですね。
あれ？これ。
これめっちゃトロピカルでうまかったっすね。
ブルーベースか。
プリティシップ、茨城のやつめちゃめちゃうまかったっすね。あ、トロピカルに飲んでみる。これも日本ですかね。確かにグラマラスベイビー。
まあ、カタカナ書いてあるからね。
これもうまかったっすね。ここ奥多摩のあれなんですね。
バテレ？
バテレ。
そうだね、そう言われてみるとそうだね、
うん、バテレめちゃめちゃおしゃれっすよね、
うん、
おしゃれっていうか結構自然系の。
あれもなんかやっぱりシンプルなこうラベルには、まあ、一応理由があるみたいで、白ベースでってなるとバテレっていうこう代名詞になるよね、
うん、
真っ白。
カナダのやつでも結構カナダの絶景みたいなやつ貼ってあったやつがあっておしゃれでしたね。なんだっけな、名前忘れてたけど、あの横浜のセブンに言ってました。
ハマヘッド。
ハマヘッド。ちょっとどうせだったらちょっと新婦。
そうだね、なんか
ちょっとおすすめぜひ飲んでみたいですね。あ、これ 7.5% あるんですね。
なんかハイアライって言うらしいんだけど、
ね、ハイアライ、あー、あれっすかね、J だけどなんかスウェーデンではヤコブみたいな、ジェイコブじゃなくてヤコブみたいな。
これはもうフロリダのデスメタルの聖地。
デスメタルの聖地ですね。フロリダ。あ、いや、うまいっすねこれ。飲みやすい、
うん、ここに行った時に旅のね、結構始まりの頃に行ったんだけど、96巻買ったからね。
96巻
缶要は4ケース。
それは
1ヶ月アメリカを回る時に、うん、もうほんと2日目1日目ぐらいで96巻買って。
これは海外のツアーでは必要だっていうことで買ったの。
いや、もう日本の人のために。
あのけど2リットルぐらいしか持って帰れない。
いや、もうお金払えば、税金さえ払えば。その時の税金やばかったよ。1万円かかったからね。
やばい
ね、なかなか酒税だけで1万円払った人いないと思うよ。
で、割に90なんで一缶みたいな感じ。
まあ途中で配りつつね、あの違う地域の人とかに、うん、フロリダで買ってきたからあげるっつって配りつつやってたから、そんなに思うほど持って帰っては来なかったけど、まあでもすごいいいフロリダの
96缶。いや、めちゃめちゃうまいっすねこれ。
本当デスメタルの聖地なんで、タンパは。
いや、フロリダはね、音楽もビールもいいと、
うん、あのオビチュアリーが来日した時に、まあ、出させてもらったんだけど、うん、ステージ上で僕このシガーシティのビールを僕が飲んでたっていうのを知ってる人は多分あまりいない。
やっぱそこはレプレゼンして、
もうちゃんと
フロリダに敬意を払いつつ、うん、
飲んでましたよ、ステージ上で一人で。
オブチュアリーから反応ありました？
オブチュアリーから反応はなかった。
なんもない、うん、
でも飲んでた途中で客が欲しそうにしてたから、うん、あげたら一気飲みされましたね。
あー、つらい。大切に飲めよ。
でもその後あのオビチュアリーのメンバーとかオールシャラペリシとか、
うんうん、
今あのあれだ、スーサルサイレンスのボーカルとか、
そうだね、
やってるののやつと一緒に渋谷で飲ませてもらったっていうのはいい経験でしたね。
へえー、いいなぁ。
そう、まあ、みんなビール好きなんだなと思って。
好きそうっすね、まだ狂ったそういうビアフリークみたいなガイタレはまだ出会ってないんで。
あ、そう、
うん、出会ってみたいですね。
僕は会っちゃいましたよこの前。まあ、そいつがきっかけで今このチャンネルをやってるっていうのはあるんですけど。
あ、そうなんですか。
あのクリプトプシーのボーカルがもうやってんすよ、ポッドキャストも。すげえ人脈すごいから。
確かに、
むちゃくちゃもういろんな人とやってて、今エピソード180何とかまです
ごい。
で、それで一回インタビュー受けたんだけど、英語喋れなすぎて、まあ、ちょっとお蔵入りになっちゃったんだけど、そのぐらいこう なんか通じ合えたというかフィールで。でね、そのサウンドチェックでさ、ボーカルでサウンドチェックした時にクラフトビアって言ってたからあれが絶対好きだなと思ってすぐ声かけてで日本のビール買ってったりとかして、そう2日間だけだったけどね。
いいっすね、やっぱビールで、ね、うん、共通話題でね会話できるって、そう、そうですよね。そう面白いですよね、やっぱそういう文化を知れるっていう、まあ、ビールを通してそういう文化も、
うん、
そういった名前もついてるし、なんか自分の知らない世界をこう広げてくれるっていうか、
うん、
ビール重要っすよ。
そうね、まあ、本当アメリカに限らずね、その世界各国の、うん、まあ、ビールシーンというか、うん、の中にやっぱ変態的な作り手がいれば飲み手もいるじゃないです
か。飲み手もいるね、うん、ビアポンとかして、
そうそうそうそうそうそう、あの辺とやっぱり関わることにこう人生を捧げたいですね、僕はね。
いや本当それで結構人生成り立つからね、
と思う。
本当に
本当にな
んか別に酒飲みに、なんかそういった悪いやついないや
ん、うん、
今のところなんか酒酔いはすごいやついるみたいですけど、
うん、
やっぱこう詳しい人にはそんな悪い人いないような気がするな、掘り下げてる人、まあ、
ね、うん、そうだね、まあ、飲んでるのはアルコールで間違いないんだけど、
うん、
まあ、そうじゃないところもこう、うん、イーブンにさこう調べてんじゃん。
そう、なんか、うん、オタク、いい意味でのオタクっていうか、
うん、アートワークしかりね、
うんうん、
そのバックグラウンドしかり、
そうそう
そう、そのどういうとこから影響を受けたのかみたいな、
そう、
そういうところも、ね、ちゃんと面白みがあるんで、まあ結果酔っ払っちゃうんですけど、
結果ね、いやこそけど他のとこで飲むより、
うん、
クラフトビールの方が回るっすよね、
うん、
なんか結果的にコスパ良かったのかみたいなところもなくにしもあらずだけど、まあちょっと高くすか
高いね
ですよね。
まあでもちゃんとそれなりの価値は保証できますんで、
そう、
うん、まあ、あとはそうだよね、その美味しいだけで例えば1000円払えるかっていう、もし思う人がいるんであれば、それこそそのバーに行った時のまあ異文化コミュニケーションとかであったりとか、そういうなんだろう、新しいインプットがね、
うん、
絶対あるはずだから、
あります、
そういった意味でのバーで払う1000円っていうのは決して高くはない、
高くはない、
うん、
安い
ね
一緒の友達なのかもしれないですけどね。
そうだよね、うん、そうそうそう、
安い、もうとりあえず踏み込んでみることが大事ってことですよね。
そうだね、
払っちゃえばなんか、ね、そっからどうするかどうしないかお前次第っていうことですよね
払っちゃえばいいよね、
うんうん、払っちゃったらその1000円をどう生かすか、
うん、
もうそれで話しかけに行って、もう友達だってブロインやったらもう最高っすよ。
そうだね、うん、なんかやってみてほしいな。
シャイだけどね、
うん、
できないですけど、
うん、
できたら熱いですね。
そうだよね、なんかそうだな、こういうのを聞いてさ、そういうのをやってみましたみたいな報告とかがすごい嬉しいけどね。
欲しいですね、なんか、うん、ね、なんかあ、僕やってみましたみたいな、歌舞伎町行って、あ、歌舞伎町じゃねえや、ゴールデン街行ってなんか話しかけてたら友達になりました、ありがとうございますみたいな。
そうだね、
欲しいですね、
リアクション欲しいよね、
うん、なんか逆に欲してるんでちょっとやってください
そうだね、
あ、
まあ徐々に、まあ、このバンドマンからね、こう、
そうそうそう、
広げようとは試みてるんで、個人的には
もういや僕もバンドマンじゃないみたいなもんなんで本当ただ今映像として仕事やってる絵なんで、うん、まあけど絶対ね広がると思うんすよ、クラフトビールに関しては。もう結構やっぱ映像でも好きな人います、クラフトビール。
だ
から今度のなんかどっから見に行こうみたいな、
はいはいはい、
あったりとか、ね、やっぱしますね。結構やっぱ掘り下げる気質の人が多いかな、
クリエイティブな人ってみんな多分そうだよね、
うん、 うん、オタク行くっぽいっすね。オタクじゃなかったらデスメタルとか聞かないっすよ。マジで。
そうだね。
普通にひねくれてじゃないですけど。
そうだよな。デスメタルがメインストリームに乗っかったら多分バンドやめちゃうかもしれないからな。
ね、なんか逆張りして。
そうそうそう。
なんだこれ。
ビールは面白いってことですね。
うんうん、結果そこっすよね。
うん、なんか結構毎度言ってるんだけど、それ以上のあんまり言葉がないんですよね。
はい、
うん、まあ、とにかくこう行ってもらって飲んでもらってとか、うん、いろんな人にね広がってほしいっすね。
そうっすね。なんかもう全然なんか朝日しか飲んだことないよっていう人も言ってほしいっすよね。
う
ん、
そう。それでね、またその朝日の良さを再確認してほしい。
そう、
違うとこに行って違うものを飲んで、うん、やっぱり朝日がいいっていう人は、そう、僕は大好きです。
うん
うん、
いや戻って一瞬回って、ね、
そう、
なんかいや朝日最高じゃんみたいな。
そうそうそうそう、
なんかねやっぱあ俺は間違ってなかったんだみたいな。
そうそういうの やってもらいたいな、いろんな人に。
そうなんか、
うん、
ね、やっぱねバンプオブチキンを聞いていいって思うんじゃなくて、バンプオブチキンの他も回って一周回ってみたいな。
うんうんうん、うん、そういうことっすね。
そういうことっすよね。だから嫌がらず試してみて、とりあえず飲めよみたいな。
うん、まあでもなんか嫌がってる人はいないだろうね。
うん、いない。
多分一歩踏み出すのにきっかけとか、
う
ん、タイミングが合わないとか、
とりあえず
は多分多いとは思うけど、うん、
とりあえず金は払えば大丈夫
っ
つって、
ね、
お金払ってから考えようっつって。
そうですね。だから僕結構これ何度ももうすごい主張したいんだけど、もしこれ聞いてくれてる方で、もしそのビアバーでお子見かけてね、その声かけてくれれば全然1時半おごりますよって毎回言ってんですよ。ぐらいもうウォーリーを探せぐらいの感覚でちょっと見つけ出してほしいですね。
そうっすね。
ただ酒飲んでくださいよ。
ちょっとね、せっかく聞いてくれてるんだからね、そこ、うん、
ぜひぜひ
ダッチョさん見つけたらぜひ声かけてください。
あ、もう払いますんで。払います。
いやーぜひね、
人にビールおごってたら破産しましたっていうぐらい あのネタは欲しいです。
欲しいっすね。言ってほしいっすね。ネクストレベル。
はい、ということで神戸のビアマから結構飲みましたね。
飲みましたね。うん、
いつもよりはちょっと酔っ払ってる感じがします、ね、個人的には。
僕のせいですか。
いや違う違う違う。そうじゃないんだけど、昨日も飲んでたせいかな。まあでもアメリカのね、その語学留学の現状とかをいろいろ聞けたんで、すごく楽しかったですね。
いや、もう
これからね、いろいろ行きたい人とかね、
はい、
の参考に少しでもなればいいかななんて思ってみたり、思ってみなかったり。とりあえずもうちょい飲んでから出ましょうこの店は。
はい。
ということで意外ともう収録自体はかなり通ったんで、
うん、
ちょっと締めさせてもらいたいんですけども、今回のゲストはインフェクションの誠二郎氏でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあまた、
はい、
神田の夜を楽しみましょう。
はい、楽しみましょう。
乾杯。
乾杯。
ナイス。